サンタさん、いつまで信じていたのか。ケクゾー、ケクゾー、心の俳句。おお、新しいスタートですね。今週、はい。今週のトークテーマ、サンタさん、いつまで信じてた、足らず、足りなすぎ。サンタさん、いつまで信じてた、テーマ提案者、みたらいあきらさんでございます。みたらいさんからのメッセージ、こちら。皆さんが、サンタを純粋に信じてた年齢は何歳ぐらいまででしたか？または、俺は今までサンタなんか信じてないぞという人は、なぜ信じなかったのかお話しください。トークテーマ通りです。サンタさんいつまで信じてましたか？まず前提として、これサンタはいますからね。言っときますけど、一応ね、言っときますけど、サンタはいます。いるんだけど、僕たちはみんないないということに、大人はしてるっていうことです。僕も今いないということにします。大人の対応をここで取らせていただきますけれども。皆さんいいですか？サンタはいませんからね。大人の対応ですよ。サンタいませんからね。はい。で、いない体でお話をしますけれども。はあ、大人。ですね。僕、これもう即答できますけれども、僕が本気でというか、サンタさんを信じるべきなんだろうなってずっと思い込んでたのは小5まで。結構長いでしょ。小5まで信じてました。はい。ただ、可能性的にないなって思い出していたのは小学校1年生ぐらい。さすがに幼稚園の頃は、さすがにサンタさんマジでいるって思ってた。っていうか、ほら、幼稚園とかでクリスマスのイベントがあったのね。なんかクリスマス会みたいなやつ。で、その時に、まあ、幼稚園の先生とか、年中さん、年長さん、年少さん全部集まって、ホールに集まって、で、クリスマスパーティーみたいなのがあったんで。で、最後に、サンタさんが来たんです。で、わーっていうリアクションとともに、誰が、サンタの格好してるんだ。園長先生か、園長先生だけ男だからな、つって。女の先生だけだったんですね。園長以外みんな女っていう幼稚園だったんで。男だ、園長先生じゃない、つって、言って、でも園長先生は、ちゃんと、先生のところに座っているっていう感じだったから、あれ、本当にサンタさんじゃないみたいな感じで、ヒゲも本物っぽいぞ、つって、いうことで、あ、サンタさんは本当にいるんだ。で、わざわざ、うちの幼稚園に来てくれたんだっていう風に本気で思って、あ、サンタさんってのは本当にいるんだと、思いました。ただ屋根から落っこってこねんだなっていうことだけ思いましたけど、そう、煙突から落っこってくるんだよね。そう、今屋根って言ったけど煙突ね、煙突から落っこちてくるっていう設定ですよね、確かね。で、真っ黒のすすでいっぱいになって汚れたサンタクロースが、っていうお話ですよね。で、屋根の上に、トナカイを、置いといて、で、鍵かかってるから煙突からヒューと落ちてくるっていうことですよね、サンタクロース。で、まあ、アンパンマンの、イメージしてください。アンパンマンのパン工場。ね。皆さんアンパンマン見てましたよね。パン工場の、ジャムオが経営しているあのパン工場の煙突わかります？あそこから時々、いや、結構だね。アンパンマンが街に、困っている人たちを助けに行くんです。行ってきまーすとか言って、煙突から、ふわーんつって行く。あの感じ。 だから人一人すっぽりどころか結構余裕ある感じで、出入りができるサイズの煙突があるご家庭じゃないと。あとサンタさん、何よりほらでっかい袋持ってるから、でっかい袋もちゃんと通るぐらいのサイズのある煙突のある家庭にしかサンタさん行かないんじゃないか説っていうのを小学校1年生ぐらいの時に考えて、まあ小学校入るとさ、音楽の授業とかでサンタの歌とかってまあ歌ったりとかたまにしましたから、その時に煙突って出てきて、煙突あれうちにねえって思って、いやあるんだけど、ちっちゃいのあるんだけど、であの煙突ってどこ繋がってんの、ストーブ、でもストーブっつってもなみたいなさ、普通のご家庭にあるストーブですから、全くイメージ湧かないのね。どこに繋がってんだろう、煙突から入ったサンタさんはどこから、来るんでしょうかと。でまあいろいろまあ考えてみた結果で、親にも聞いてみた結果、まあなあなあで投げ返された記憶が覚えてますけど、はい。だからもしかしたらいないんじゃないか説っていうのは小学校1年生の頃からで、自分なりの理屈っていうので納得したんです、勝手に。まあよくやりますよ、勝手に納得するっていうのは、よくやることなんですけれども、どんなことでも勝手に納得するっていうのはあることだと思うんですが、まあまあまあ、例えばいいや、サンタさんは超ちっちゃいっていう可能性で言ったんですよね。まずどんなサイズの煙突にもこうドラえもんのスモールライト的な感じでも、スモールライトなんだけどライト当てないっていうタイプの、自由自在に自分のサイズが変わるっていう都合のいい、その等身大のサンタさんと、掃除の掃除な付けの掃除ね、縮小だけしたサンタさんが、煙突からちっちゃく入ってくるっていう感じで、どんなに、狭い入り口でもスッと入ってこれる感じのサンタさんで、そのまんまそのちっちゃくなったサンタさんがだんだんだんだん等身大まで拡大していって、で、はい太郎くん、ゲームボーイカラーだよみたいな感じの、があるのかななんていう風に思って、自分なりに納得してたんで、小2の時も小3の時もサンタさんは小さくなれる、別に誰が言ったわけじゃない、俺が言ったね。サンタさんは小さくなれるっていうのが一つ目で、もう一個はサンタさんは閉まってる鍵閉まってるドア開けれる。これね、もうね、空き巣もいいとこなんだけど、僕の、まあ、自分の部屋がありまして、自分の部屋の、なんていうのかな、部屋狭いので、ベランダから足を一歩踏み入れる、その第一歩目のところに僕の頭があるんですよね。だから、畳なんですよ、部屋が。で、普通にベッドではなく、普通の畳に布団を敷くスタイルだったので、本当にベランダから一歩ふんと踏んだ瞬間に僕の頭があるみたいなところに僕の、布団があるので、なら、サンタさんが、鍵をグッと開けて、スッとちょっとだけ、そのプレゼントを置くスペースだけ、ベランダの窓をちょっとだけカラカラっと開けて、したら、プレゼント置けるから、まあ俺寝てても気づかねえな、ぐらいのさ、感じで。ほら、サンタさん仮説は、拡大縮小が可能であるっていうのがさっき言った1個目で、もう1個は、閉まっている鍵を開けることができるっていう、スーパー空き巣能力っていうのを、持っているっていう話と、あとは、なんていうのかな、クリスマスツリーちっちゃいのね、各家庭にあると、まあある家庭はあると思うんですけど、ちっちゃいやつね。でそれうちにもあって、で星を飾り付けたり、綿を雪に似せてね、いい感じにイルミネーションをね、するっていうのがありますけれども、で、欲しいものを紙に書いて、でツリーのところに飾っておきなさいと。 それをサンタさんが見に来るからみたいな感じとか、確かね、最初はそうだったんですよ。そこに置いとけばサンタさんが見に来るから大丈夫だよ、つって。ってことは、サンタさんはクリスマス以外にも、ケクノ家にやってくるんだねっていうこと。その、俺が何を欲しがっているのかっていうものを、その、見るために、そのツリーを見るためにね、サンタさんは来るんだねっつって、思ったのと、あとは、あとね、別の年は、もう別の年とか言っちゃってるけど、まあ、お父さんだかお母さんだか忘れましたけど、どちらかが、まあ、そこに置いときなさいと。その、何を欲しいのかっていうのをツリーに飾っておきなさいと。したら、それを、俺が、俺がっていうか、まあ、父なのか母なのかが、私が、サンタさんに、それお手紙として送っとくから大丈夫だよ。って言ってたんですね。はい。ああ、そうか。大人になれば、サンタさんとコネクション持てるのかと。ね。うちの息子にあれをお願いします。うちの娘にあれお願いしますと、サンタさんと、まあ、連絡が取れると。ね。いう、そういう関係になれるのかと。で、あれお願いしますっつって、サンタさんに注文するんですね。サンタさんに注文をして、で、僕が床に着いた後で、サンタさんがこそりと、やってきて。で、ね、まあ、サンタさんがこそりとやってきて、で、うちの息子はあちらですんで、すみません、よろしくお願いします、つって、はいはい、つって、はい、プレゼント、ゲームボーイカラーで、とか言って、ね、まあ、多分日本語喋らないと思いますけどね、まあ、それで、帰っていくっていうことは考えました。はい。まあ、自分なりの理屈をこじつけ、小5。ね。僕、それまでずっとサンタさんはいないかもしれないけど、まあ、いてもいいよねっていうぐらい、まだメルヘンだったんですね。で、まあ、親がある日、突然、12月の中旬ぐらいに、もうあんた信じてないよね、サンタさんと。うん。あんた今年何買ってほしいって言われて。はぁ、って、こう力が抜けて、あ、うん、いや別にまあ、気づいてはいたっていうか、まあ、去年もね、薄めしてたから分かってはいたんだけど、みたいなことを、言いながら、頑張ったっていう日はあったんですけど、小学生の12月の人生の中で結構、最大とも言えるショッキングな、お話でしたけれども、あ、いないんだ、ふーんっていうぐらいの、あ、今までずっと騙してくれてたんだね、ふーんぐらいのね、感じでしたけれども、はい。あ、でもね、以前なんかこんなブログ記事を見ました。サンタさんいつまで信じてたに関する記事で、まあ、階層って言葉聞いたことありますか？まあ、社会階層ね、社会階層。簡単に言えば所得が高いか低いか。所得高い子供と低い子供、どっちの方がサンタさん、長く信じてると思いますか？これ、まあ、もう時間これ、伸ばす意味はないからもうすぐ言いますけど、サンタさん信じてる率高いのは、実は所得の高い方なんですね。まあ、予想通りかもしれませんけれども、サンタさん信じるっていうのは、それって夢なんですよね、子供の。で、所得高い家庭の方が、その、物事に対する夢持たせる、まあ、現実味っていうのもいずれ出てくるんだろうけど、子供にある程度の希望だとか夢を持たせることができるんですね。っていうだけの余裕っていうところが、まあ、その社会階層とか、所得格差っていうところからのサンタさん信じてる格差。っていうのも一応あるよっていう話をどこかで読んだことがあります。はい。ただ高い低いっていうだけで、平均で、何歳まで、あるいは何年生まで信じてるとかっていうところまでちょっと忘れちゃったんですけども、はい。とりあえず僕は、疑い出したのは小学校1年、いないと確信したのが小5ですね。まあ、その、小1から小5までの約4年間の間は、自分なりの理屈を、こねまくってたっていう感じでした。はい、以上です。 はい、ここで一旦カットで、ここからは、ポッドナインティーズ、裏方のごたごたの報告、決して需要はない、この、報告でございますけれども。一応言っとくとですね、僕が所属するポッドナインティーズ運営チームと、若さんのチーム若 16.com の技術チーム、俺対立してる気さらさらないんだけど、なんかこう空気が対立してますので、はい、まあ一応対立してるということにしますけど、僕もね、この今の空気を楽しんでいきたいと思ってるんですけど、むしろ、なんかね、いやまあちょっとね、喧嘩腰だったかもしれないね、先週ね。ごめんなさいね。それで不快になっちゃったのかもしれませんけれども、なんかツイッターが喧嘩腰なんですよね。面白いと思って。まあそう感じちゃってるだけなのかもしれないけど、なんか喧嘩腰に見えるっていう、ことなんですけど、まあまあまあいいです。でね、僕から何もアクション取ってないので、技術と運営の、そのいざこざっぽさっていうのも溝が深まるばかりなんだけど、深まってんのかな、何も変わってないと思うんだけど、僕の中での、結論、今のね、最終的に考えまとめるんだけど、ポッドナインティーズを潰すが、今一つ大きな案としてあって、でもう一個は俺が運営から抜けるっていうのがあります。はい、っていうかね、言っとくと、まあ、リスナーの皆様にも言っとくと、ポッドナインティーズをやろうっていう発案をしたのは僕なんですね。で、こういうのやりたいんだけど、若さんもしこういうのやるとしたらどうですかみたいな感じで、話を持ちかけたのが、2012年の9月のミスド会ってやつなんですけど、ミスドでポッドナインティーズやるみたいな話をしたから、ミスド会って言うんですけど、若さんと、そのミスタードーナツでドーナツ2個ぐらい頼んで、あとコーヒーを何杯も何杯もおかわりした3時間なんですけど、4時間ぐらいだっけな、3時間ぐらいいたよね。でやりましょうたらって言って、突貫工事で、1週間ぐらいで仕上げてくれたんですね、ホームページを。で僕は僕でキャスターさんとか一気にグワッと集めて、始まったわけなんですけれども、はい。でまあ技術はチーム若 16.com のスタッフの皆様の力を、先週も言いました通り、借りてやってます。で、一応僕が、まあ、肩書きプロモーターっていうのがどうなのよっていうふうに、まあ、名前挙げちゃいますけど、須藤大河さんの、コートマークの方でちょっと小馬鹿にされてたのを、まあ、覚えてますけども、すごく覚えてますけど、まあ、で、そういうことで。まあ一応僕が運営の、あれはトップっていうの？肩書き上トップなんですけど、僕自身が、まあその自覚が本当にないっていう。ないっていう。うん。まあ、こういうのって考え方の問題だと思うんだけど、若さんの方が多分こういう、うん、でも確実にそうなんだけど、インターネット関係のそういうのを回していくスキルっていうか、やり方とかも知ってるのね。で、ウェブをいろいろ操作できる人たちは能力があるから、そういう能力とか、ページをいじる権限とかを持っている人たちの方が、いろいろできて当然というか、こういうことまでできちゃうよっていうところを、見せつけられちゃうから、もうそこまでできるんだったら俺いらないよねっていうところまで結構、期待以上のことをやってくれてたんですね。相当やってくれてたんです、今まで。で、いろんなこと、こっちが頼んでも、いない、でもこうあった方がいいよねっていうかゆいところに手が届くところ、いろんな細かいところを、技術の方々頑張ってくれてたんですね。で、嬉しかったんですけど、その反面、俺いらないねっていうところには、行き着いて、多分俺が何言っても多分的外れなんだろうなっていうところで僕何も言わなくなったんです、技術チームに。 1期2期3期とか終わるごとにアンケートとかでやるんですけど、やってくれてたんですけど、もうこの調子でお願いしますとかいつもありがとうございますだけで、別に僕から言えることってその程度なんで、っていうふうに、思ったので、僕が運営から抜けるか、もしそれが許されないのであれば、多分、若さん側っていうのは多分もう、あの、ポトナインティーズって、僕が読み取る限り技術にと、あの、チーム若 16.com にとって、ポトナインティーズって邪魔にしか感じられてないような気が今してるので、そこで誤解があるようだったら、まあ、いずれ話しますけど、僕は、あの、相当煙たがられてるような気が、今しているので、まあ、こういう話するからだよねっていうのはありますけど、ね、互いに誤解してるところってきっとあるので、まあ、話そうねっていうことです。はい。まあ、話す機会は、時間はあるから、ケクノさん連絡くださいみたいなね、感じはあったんですけど、あとね、面白いんですけど、これちょっとね、ツイッターでもね、メインでやりとりがあったんですけど、僕の、メールアカウントが、チーム若 16.com の、若さんのね、メールのね、ブロック、もうメール受信できないっていう、僕が直接若さんに連絡できなくなったっていう、珍事件があって、なんかね、まあ、いろいろあったんですね。で、僕はもう二度と若さんに直接メールを送ることができないっていうことに、なっちゃってですね、ますますコミュニケーションが超取りづらい状況になっちゃってますけども、それが、まあ、強いて言うなら、今週の、新しい情報、もう俺は、若さんにダイレクトでは、メールができないっていう、ことでした。来年はどうなるのでしょう。今年の、ポトナインティーズこれで以上です。良いお年をお迎えください。以上、西暦2013年12月23日天皇誕生日月曜日のポトナインティーズ。